そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
そこアニ。
はい、10月入っちゃいましたね、いよいよ。
はい、寒いです。
もう今年も残りわずかですよ。
早
っ。早ですね、ほんとね。
早いなぁ、ほんと。
そこアニの方もですね、実はもうね、気づいてる方もいっぱいいるかもしれませんけれども。
おぉ、は
い、サイトを覗いた方、あれって思ったんじゃないですか。
あれ見られないぞっていう。
それ天子さんだけなん
です。見れてないんですけど、
それ千葉だからじゃないの。千葉だから。
また言われた。
多分福井に帰ったら見れると思うよ。
そっか、ね、しょうがないな。千葉
都会もんは見れない。そこはにサイト、
かわいそう
だ。、そこはにのサイトをリニューアルしました。
はい、
久しぶりかな、いつぶりぐらいかな、ちょっとよく覚えてないんですが、しばらくね、あの CC もどきがいたので、
でしたね、はい、もう俺が聞き始めた頃から
CC もどきでした。
あの子でしたよ。
あ、じゃあ CC もどき以来のですね、久しぶりのリニューアルなんで、はい、今回は間もなくですね、劇場公開間近ですね。
そうですね、11月の、ね、21からかな、はい、確か、
はい、マクロスフロンティア、何でしたっけ、なんとかの歌姫、偽りの歌姫だっけ、
偽りの歌姫か、はい、そうです、
そこから、
そこをリスペクトしまして、
はい、
シェリル・モドキがいます。
モドキ、モドキっていうのがね、
だってほら CC そのものじゃまずいですもん、
ですよね、
だからシェリルそのものでもやっぱりこうね、著作権的に問題があるんじゃないかと私はやっぱり思うので、今回もあえてシェリル・モドキにしていただきました。
すげえよ、すげえ似てますよね、でもね。
やっぱティーバックでしょうね、今回ね。ポイントはね。
ね、他誰にも似てないっていう、あの、
ね、無知持ってるからね、大体ね。
そうそうそう。
その時点でどういうのなんだっていうね。天狗さん、あの、2、3日したら見れるかもしれない。千葉にも浸透するかもしれない。
そんな遅れてんですか。
そこは。
すげえな。
そこはのデータもね、2、3日すると、千葉でも見れるかもしれないんですけど。
どうしようもないな、千葉。
でもいいじゃん、ほらディズニーランドあるからね。
そうですよね、うん、15分で行きます。
いいじゃないですか、それだけ、
はい、羨ましいな。
ということで、そこアニのサイトもリニューアルしたことで、今回の、ね、絵はですね、アリアさんっていう方に、ね、お願いしてね、描いていただきました、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。アートワークの方もね、これをベースにしたやつに多分今回から変わってるはずなので、ね、皆さんもねちょっとドキドキしていただければと。前より今回ちょっとシンプルな感じになりましたね、全体ね。
そうですね、あの文字がなんか見やすくなりましたよ。
ということで、もうちょっとね、もう一個言うとですね、そこアニのこう公式ツイッターというのも始めましたんで、まあ、あのサイトの方を見るとね、ちゃんと
左側にありますよ、
ね、左側にあるんですけどね、何をつぶやいてるかっていうのがね。
そうそうそう、
はい、だからそれ見てもらってもまあ全然 OK なんですが、あのフォローしていただけばですね、たまに私がつぶやいてます、
ね、何よ、
たまに毒舌で喋ってますよね。
そうですね、
突っ込んでますよね、いろんな人、ね、
あ、なるほど、
はい、まあ、そんな感じでよかったらそこアニのツイッターもフォローしていただけたらなとは思います。さ、結構さ、アニオタの人って多いよね。
そうですね、
結構ヘビーにやってるよね、みんなね。
本当ね、なんかあの何人かリスナーさんとも、ね、フォローをこうし合ってるんですけど、ね、みんな何言ってるかわからない。
あ、もうなんか TL 見てると、TL タイムラインっていう、
ね、タイムラインで、ね、見てると
見てるとね、この変態どもがっていうようなのがゴロゴロあったりとか、
方々の知識を超える方々がもうゴロゴロいらっしゃるっていうこと
か。いや、私たちほらそこおただから、
そこそこなはずなので、
あのガチおださんたちが結構多いみたいなので、
なるほど、
我々って何も知らないなって思いながらやってます。
ウィキ見て頑張りますみたいなね。
まあそんなところで、今日も1時間最後までお付き合いください、はい、今日の特集は今期の最終回特集です。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに、
はい、ということで始まりました最終回特集です。今回ねコメント総数いくらですか？20いくつありましたね。26はないんですけど、20いくつありましたよね。
ありましたね。
まあね、多かったです。
ありがたいことじゃないですか。
もうね、嬉しい悲鳴だよね。ほんとね。はい。ということで、いっぱいもらった中から厳選した、数名じゃない、10名ぐらいの方ですかね。何名かわかんないけど。テンコさん読んでください。
選抜した。はい、ありがとうございます。皆様、迷える羊さん。今期の最終回で語りたいものは海物語ですかね。闇に取り込まれたウリンとの対決で、カノンもろとも闇に倒されてしまったかとハラハラしましたが、やっぱりマリンの愛してるーは無敵ですね。あの痛いほどに無抵抗なマリンが光を発して闇を払うクライマックスは心が洗われました。敵役だったセドナにしても悪の魔女みたいな正体を予想していたら、実は島の人たちが海に流した悲しみが闇になったものだったという設定も切なくてジンときましたね。それとあの柵が品質の高さも特筆すべきものがあります。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
海物語ね、なんか私も前半見てたんですけど、途中でこれはなんだっけ、女性戦隊ものじゃねえ、
セーラームーン
かっていう風になってきたところでちょっとついていけなくなって終わっちゃってたんですけど、
うんうんうん、
なんか評判は良かったみたいね、ラストの方がね。
そうみたい
ですね。後半で取り返したっていう話は結構聞いて、今回も海物語が良かったっていうことを書いてくださった方が数名いらっしゃったので、
いましたよね。びっくりしちゃった。
さすが
に。びっくりしちゃった。
でもね、あれを見直す気はちょっとっていうか、まあ多分見る限り自分の好きなタイプではないなと思ってたんで、結局見直しはしなかったんですが、まあ最後まで見た人たちには良かった感じみたいですね。
痛いですね。時間があればね、最終回だけでもと思ったんですけどね。
まあ時間がある。まあでも最終回だけ見ても分かんないだろうしね。
本当はね、そうなんですよ。うん、
まあ逆に言えばひどいアニメは最終回見たら分かったりとかするんだけど、
ね。そう。それ悪い見本ですよね、
は
い、ある。
まあ作画品質の高さはね、やっぱりね、さすがバークについてるところが違うっていうところじゃないですか。
どこなんですか？
だって海物語だよ。
あ、そうか。
はい。
最初から最後まで本気。
はい。いや、まあね、マーネーの違いですよ、まさにね。
ね、そうですよね、はい。資本力はやっぱ大事ですね。
大事ですよね。マクロスもそうだしね。
あ、
大事です、資本力は。はい。ということで、次お願いします。
ありがとうございました。続きまして、アジさん。あまり話題には出てきませんでした、ファントムについてですが、確かクムさんが何気に見てるとおっしゃってたような、殺し屋になってしまった青年レイジと、幼少より殺し屋として仕込まれた感情に乏しい少女エレン。レイジに助けられ、レイジを慕う幼女キャルを中心に暗黒街を舞台にギャングたちの抗争とそれぞれの因縁を拳銃で撃ち抜く物語。第1部から3部に分かれていて、それぞれ微妙に雰囲気が違い、常にクオリティの高い作画と引き込まれる脚本で毎週楽しみに見ておりました。最終回のラスト2分の結末だけが残念。ネットでも賛否両論なのですが、クムさんの感想としてはいかがでしたでしょうか？
はい、ありがとうございます。ファントムね、私しか多分ここで見てないと思うんですけど。
そうですね。話だけ、最終回の話だけはね、噂は聞きましたよ。
まあ個人的にはね、ファントムもう、真下作品好きとしては、まあまあ十分、まあ、あんなもんっていう言い方は失礼じゃないんですよ。いや、ましただね。
期待通り。
期待通りだった気がしてるんですけれども。
うんうん、
ただね、これラストの本当に2分っていうか、これ一応結末が全部終わって、いろんな、まあ、因縁が解決するんですけど、
はい。
で、このラストのね、レイジとエレン、この二人が逃げるんだけど、うん、そういう追ってみたいなのから逃げることにはなるんだけども、その最後の最後にね、
なんだ
プシュッっていう音が聞こえちゃうんだよね。
うわ、
何バキュンエンドってやつ。
そう、こうね、なんかすごい平原みたいなとこ、平原かな、なんかみたいなところに二人がいるんだけど、そこでね、荷馬車みたいなのがパーって通るんですよ。
うんうんうん、
通った後にプシュッ っていう音が聞こえて。
パンクしたんですよ、なんか。
エレンは笑ってるんですけど、あれみたいな。
え、女の子笑ってるんですか？
レイジが殺されちゃうんだよね。
本当に？
本当に。
その彼がバキュンされちゃったんです
よ
ね。
そう、バキュンされちゃったんですよ。まあ確かにね、殺し屋だからっていう風に考えると、うん、最後に幸せになるっていうのはどうなんだ。でもこの彼も巻き込まれて殺し屋になったんだよね。そういう意味じゃかわいそうな生い立ちなのに、
うんうんうん、
エレンの殺しを見てしまったばっかりに引き込まれてしまってるんだよね、レイジって。
うんうん、あ、そういうあれだったんですか。
普通の青年だったのに。
うんうんうんうん、
修学旅行の途中に巻き込まれてんのか。まあ、そんな感じなんだよね、確かね。だから、すごいかわいそうな彼が殺し屋に仕立てられて、ファントムと呼ばれるナンバーワンの殺し屋にまでなってるんだけれども、
うん、
でも、最後、まあ、いろんなことがあって、あって、やっと二人でこれから生きていこうってなったところに、殺されちゃうという。
あらあれもう本当に死んじゃったことになってるんですか？
うん、まあ、そうだと思うけど。その後。そういう、いや、わかんない。だってさ、ラスト2分で、プシューの後倒れていく姿で終わってるから。
あ、倒れたんだ。
それはもう死んでるってことですよね。もう、何のフォローもないじゃないですか。
そう。だからやっぱ、ね、殺し屋として、まあ、殺されるのは仕方ないにしても、その、じゃあ、エレンの救われがないじゃん、みたいなね。
うん、
レイジとエレンがここでセットで終わっていいじゃない、ここまで来たらと。
まあ、エレンも死んじゃったらよかった。
いや、まあ、それだったらエレンも一緒に死ぬべきだったんじゃないの、うん、今までたくさん殺してきたことの業を背負うのだ。
うん、
どっちでもいいと思うんだよ。でも、片方だけ殺すっていうのは、うん、なんていうの、どちらかといえば嫌な終わり方だよねっていう。
バッドエンドですね。
ね、完璧なね。まあ、元はエロゲーですけどね。
うん。
まあ、そうなんですか。うん、
でも、そんなに、その後、なんていうの、作品としての終わり方としては嫌な後を引いた終わり方をしましたね、正直ね。もったいないというか、これで俺の中ではちょっとどうなんだって思っちゃったかな。
なるほどね。
別にさ、そのハッピーエンドにしろとは言わないんだけどね、なんか残念は残念でした。確かに。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、猫職人さん、第1位は何と言っても青い花。感情の機微の表現が巧みでした。特に登場人物が涙を流すところの描写が秀逸です。登場人物について言うなら、あーちゃんがものすごくいい子で癒されました。あの、生原邦彦氏が担当したオープニングもさすがの出来でしたね。最終回も綺麗にまとまっていて、全11話しっかり楽しませていただきました。振り返ってみると、今期は結構当たりが多かったように思いますね。
はい、ありがとうございます。もう青い花は、カズさん専門ですから。
そうですね。
専門。
もう本当、楽しかったです。最終回もったいなくてね、しばらくちょっと放置してたんですけど。
見るの？
そう、なんかね、終わっちゃったらなんか、すごい寂しくなっちゃうので、原作の方ね、ちょっと読んでて。
そんな楽しみ方があるんだ。
お、それで最終回をね、ついこの間見たんですけど、すごい綺麗にまとまってましたね。なんか、びっくりしました。
ほら、なんとなくさ、ユリアニメみたいなイメージが若干先行しちゃってたから、あれだったんだけど、全然そんなことなかったね。
普通の、なんて言うんでしょう、恋愛青春アニメ。
うん、まあ恋愛。
綺麗ですよね。
そうそうそう。女子校とかだったらあるあるみたいな、多分そんな世界の、はい、いわゆるなんかね、先輩に対する憧れみたいなさ、そういうのがいろんな絡んだような、そういういいお話で、なんていうの、鎌倉だっけ、うん、
鎌倉です
ね。ね、風景の絵まで含めて、すごく、はい、こうなんか綺麗に終わった感じがするよね、すごくね。
で、男を完全に出さなかったわけじゃないじゃないですか。
そうそうそう、こういうのでほら男出ないとつまんないしね。
逆にね。
そう。
だからあーちゃんのお兄ちゃんが出てきてね、同級生の女の子とこううまくいってたりとか。
そう。ね、あのあーちゃんの兄ちゃんあれでよかったのか。
いや、あれね、あれ実はあれでよかったんですよ。
あ、よかったね。
原作もそうなんですけどね、すごく普通じゃないですか。
まあね。
ちょっとシスコンなところはどうかっていうのはあるけど、うんうんうんうん、でもなんて言うんでしょうね、あんまりこう、すごい、キザな感じでもないし、
そうそう、まあ確かに、
ね。普通のお兄ちゃんっていうね、うんうん、その辺はね、良かったと思うんですよ。
妹思いのね。
そう、妹思いだし、うん。で、あと原作の方はね、実はちょっと最後の方、アニメと変わってて、アニメの方が変わってるのか。 結局アニメ1年生、高校1年生のところしかやってないんですよ。
はいはいはい、はい。
それがね、原作の4巻の頭のところなんですけど、今原作の方は2年生になってまして、
お
一応ちょうど2年、だから1年生の間だけをこう、綺麗にまとめた11話になってるんですけど、うん、最後にふみが、万丈目ふみが、あーちゃんにこう告白みたいなするじゃないですか。
はい。
好きって。あれね、うん、実は原作はね、言ってないんです。
ああ、なるほどね。
そう、まだね、言っちゃったら嫌われちゃうかもっていうようなところで、こう、残してるんですよね。
はいはいはい。
それだから言っちゃったって、そういう展開にしちゃったっていうことは、もしかすると、ね、2期はないかなとか、
ああ、なるほど、ね。
そういう意味では残念なんですけど、うん、2年生になったら2年生になったで、あーちゃんがちゃんと、なんて言うんでしょうね、演劇部の方で活躍したりっていうことがあるので、今ちょうど原作のはその真っ只中です。
なるほどね。
発表会みたいなって。だからそういうところもね、本当はちょっと見たかったなっていうのはありますね。
ただこれ枠消滅しちゃったからね。
そう。
あ、そうなんですか？
そうなんだ。
ノイズ枠なくなっちゃった。
ノイズ枠なくなっちゃったんだよね。
もう一つのノイタミナは？
ノイタミナは残ってますけど、なんか二つやってたノイタミナ、ノイズ、ノイズの方がなくなっちゃったんで。
それは何か裏事情が？
どうなんでしょう。まあ制作費削減じゃないですか、単純に。だからちょっと2期やるとしたら、ノイタミナ枠の中に混じってみたいな形になるんじゃないの？
かもしれないですね。
ねえ、リスパラの2部もやってほしいんだけどね。
そうですね。なんかそういう意味じゃ、エロティクスすごい頑張ってますね。
ねえ、もったいないなっていう感じはありますけれども、枠は。
そうですね、
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、ヒラメさん。今期最終的に最も楽しませてくれたのは、ハヤテのごとくです。ハヤテのごとくってネタの多いアニメではと思う方もいると思いますが、それは一期の話です。二期は西沢歩と桂ひなぎくのハヤテに対する恋愛をじっくり描いてくれました。最近甘酸っぱい経験してないなという方、青春ものが好きな方、ぜひ一度ご覧ください。
はい、ありがとうございます。ハヤテ見てないんだよね。一期も見てないしね。
そうですね、原作もサンデーを読んでんだけど、ハヤテのごとくだけはちょっと読んでないけど、なんかツンデレアニメだったっていう話を。
一期はね、ちょっとだけ見た記憶はあるんだよね。
はい、
でもあんまり好みじゃなかったので、
うんうん、
まあ苦手でもないんだけど、こう毎回見るっていう感じでもなくて、ああいうのってほら、1話からハマってガッて見る感じが必要だったりとかしね。
そうですね。確かにね。なんか若い子に受けてるみたいですよね。ね、高校生とか中学生とか、ね。
俺らほら、おっさんだからさ、ダメなんじゃない？
どうもなんかこう、金銭に触れないみたいです。
そうだよね。
残念ながら、ね。
残念でした。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、波のまにまにさん。新マジンガー衝撃 Z 編。1話が大団円だったので、最終回で1話にループするのかと思えば、微妙にずれてまして、綺麗に戻ってなかった気がします。ただ、こちらも久しぶりに今川武士を堪能できたんで、よしとしてます。相変わらず、ロボットそっちのけで、頂上の人物たちにスポットを当てたり、くどいほどの画面やセリフなど、好きな人にはたまらなかったはず。現行で失われつつあるロボットアニメとしても楽しめました。GA 芸術家アートデザインクラス。今期の拾い物。最初はキャラクターの区別がつきにくかったのだけど、理解できてみると、小気味いいテンポと演出手法のバラエティさもあり、美術ネタという専門性も手伝って、そこはかとなく面白い作品でした。全くストーリーを追うような作品でもないので、気軽に楽しめたという感じです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
マジンが見てないんだよね。
ね、ロボットアニメですね。
うん、ロボットものだったんだけど、2話まで見て俺はもう、抜けちゃったからさ
、はい、
だから正直何とも言えないです。なんかいろいろ話題にはなってたみたいですね。なんか
テンションだけは異常に高かったです。最後なんかロケットパンチ100連発みたいな、なんかそんな話を聞きまして、ちょっとそこだけでもね、あ、なんかすごいことになってんだなっていうのは思ったので、見てみようかなとは思うんですけどね。
エネルギーいるんだよね、あれみん
な、ね、みたいですね今川武士がやっぱりそれを、必要とするんでしょうね。その
似ような気がちょっとします。すいません。はい。おっさんでもちょっと見れる人と見れない人がいるみたいな気がしますね。
そうですね。
で、GA なんですけど、これ結構なんか、後半面白いって言ってる人たちがポロポロ出てきてたね。
面白かったです。
テコさんが唯一最後まで見たアニメだって。
そうなんです。唯一最後までといっても、しっかり1話も逃さずに見ていたわけではなくって、ポロポロと落としてはいるんですけれども、それでも全然面白い。
なるほどね。
うん。サザエさんみたいな。
ああ。
落としてもいいかなっていう。
これ評判良かったみたいですよ。
うん。
へえ。
ほのぼのとしました。
ちょっと私のタイプではないですけども、評判は良かったみたいなんで、その手が好きな人
うんうん、
には合うんじゃないですか。
美術ネタも面白かったですよ。
じゃあやっぱりその美術ネタ知ってるとなおさら楽しいのかもね。
あ、そうでしょうね。
まさに今回
私知らなくても、ああ、そうなんだって、本当に真剣に勉強になりましたよ。
完全に今回はさ、文化系部活ものが多かったっていうことかな、じゃあ。
あ、確かに。
ね、多かったですね。
学校ものが多かったような印象が強いですね。なんとなくね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして B さん。ヤッターマンがついに最終回を迎えましたが、最終回へ向けての悪乗りは相当なものでした。以前からドラえもんやガンダムネタを盛り込んではいましたが、ラスト2話ほどあからさまなものは今までなかったし、エヴァやマジンガー Z など限界まで詰め込んでます。オープニングはオリジナルである山本雅之のバージョンで、ドロンボー解散のシーンは32年前に放送された前作へのオマージュだったので、当時と対比させて楽しんだ人も多いかもしれません。作画も劇場版並みに力が入っており、いいラストを迎えられたのではないかと思います。最後の最後に出てきた嘘予告のガッチャマンまでメンバーにいるヤッターマン11号登場というのも見てみたいですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ヤッターマンはほら、時間が変更して以降一本も見てないね。
なんか朝だったしたね。
そう。
びっくりした。なんか
気がついたら7時に大人に見ろっていうのはきつくないか。
これね、私見てましたよ、朝7時。
面白かった。
うわ、偉いな。
私、土日も仕事に行くので、このヤッターマンで、あ、行こうっていう
気になり
ました。
そっか、
朝からドロンボーとかドロンジョ様は、ちょっと、なんだか何
で
も思
いまし
たけど、ちょっと重かった。
おゆいな。
この後、ガッチリマンデーを見て。
あ、なるほどね。それで出勤なんですね。
そうです。そういうサークルでした。
まあ、おかげで見てないんですけれども、まあ、話聞くだけでも面白そうな感じはありますよね。
ですね。
で、オープニングが山本雅之バージョンってことは、これ話題になってたからね。一番最初にさ、ヤッターマンがリニューアル違うわ。ヤッターマンが再度、再放送じゃないよね。完全に新作として蘇るってなった時に、オープニングが山本さんじゃないっていうので、曲は一緒なのに歌ってるのが違うっていうことで、話題にな
って、カバーだったんですよね。
そう、カバーになってたっていうのを結構大問題になってたので、
言われてました。
で、最後の最後に山本さんの持ってきたっていうのはすごいなってある意味思いますけどね。まあでも良かったんじゃないですか最後これこの話を聞く限りね
ねですね、
はいありがとうございました
ありがとうございました続きましてゼガゼガさんありがとうございます今期小粒だったけど極上な最終回それは間違いなく大正野球娘だったと思います真剣に野球に打ち込む少女たちの姿を丁寧に楽しくそして爽やかに描き切ったのは見事としか言えません最後の戦い、麻布中の男子野球部との試合は本当に手に汗を握りました。一生懸命何かに向かっている人たちを見ると心が洗われるし、こちらもよし頑張ると前向きな気持ちになれますよね。あ、もちろんポテマヨの監督さんですからギャグも楽しかったですよ。辻斬りならぬ辻打ちのエピソードは腹を抱えて笑いました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大正野球娘ね、私も最後まで楽しんでみました。
うん、俺もね、最終回見ました。
ほら。
よかった。
よかったでしょ
すげえいい終わり方してた。
ほら、二人のさ、カップルの行く末もなんか楽しみじゃない？
そうそうそうそう。最後ちゃんといい引きでしたよね。
いい引きだったでしょ？
うん、うん、綺麗でしたよ。
ねえ。
何が嬉しかったかってね、ちゃんとユニフォーム着てたじゃないですか。
あれ、数回でちゃんとユニフォーム着てたから。
びっくりした、俺。あ、着てると思って、俺も、最初全然ほら、着ないで練習してる風景を見てたから、って思ってたんだけど、なんかちょっと嬉しかったですね。
それで喜ぶなっていうね。結構ね、間のエピソードも面白いのいっぱい入ってたしね、まあ、なんていうのかな、大粒ではないよね。小粒だけど、うん、すごく楽しめるアニメだったような気がしてます。大正野球娘に関しては。う
絵も綺麗でしたね。
ええ、
なんか最終回だけだったかもしれないけど。
いや、途中そんなに崩れた感じはないんだけどな。うん、で話もね本当にやっぱりまあこう超おすすめっていう感じではないんですけど、うん、そのいわゆる全然叩きどころがないっていう感じ、逆にね十分こう面白い見れる話だったんじゃないのかと思いますよ。
最後も盛り上がってましたもんね。
そうキャラクターもいろいろねちゃんとスポットが当たってたりとか一人一人してたので、まあさすがに全員分は無理だけどね、まあメインにちゃんと絞った感じでなってたので、魅力的で良かったんじゃないかと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして紙パックインディオさん、今期のアニメですが個人的にこれは化けたと思うのは空のマニマニです。たまにはラブコメも見ようと思って見始めたのですが予想以上の良作でした。はじめは見星に引っ張られて天文部に入部し星を見始めることから始める作ですが、目立たない存在でいたいと思っていた作の意識が徐々に変わっていくのがよく表現されていると感じました。特に終盤の高校天文ネットワークの話以降から一人ではなく誰かと一緒に星を見ることの意味を考えさせられました。最終話の星を見ることで誰かとつながっていくというラストにはうるっと来てしまいました。見星をはじめとする楽しいキャラクターたちが動き回った結果のとても良い最終回でした。
はい、ありがとうございます。これも部活アニメですけども。
ですね。
これ特集しましたからね。私結構推してましたけど、うん、最終回もいいお話でした。本当にね。
お
まあなんていうの、2年に、ね、進級して、みたいな話ですから、
うん
まあ、ストーリーはこの後も続いていくわけですよ。原作のは続いてますからね。
あ、原作は続いてるんですね。
はい。2期あってほしいなって思うようないい終わり方だったような気がしてます。まあ、ちょっとね最後の方、最後の2話ぐらいやっぱりどうしても盛り上がり回があるので、
うんうんうん、
ちょっとね若干重さがあったりとか、まあ、ギャグは入ってんだけどあったりとかしたんですが、うんうん、まあ、それを除いてもねこうある程度ほとんどみんなハッピーエンドに近いっていうかエンドじゃないんだけどね、まあ、この後どうやって揉めながらこう三角関係じゃないけど行くのみたいな、そんな
まだじゃあ決まってないの
決まってない決まってない
あ、決まって結論出てないん
だ。出ないよそんなの、まだ原作続いて
ない。出さないのか。
そうだよ、だからその辺の含みも含めて、学生何ラブコメとしては十分楽しかったお話だと思いますね。
うんうん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。続きましてユキクスさん、今期はズバ抜けて面白かったものが正直ないような気がします。そんな中1話だけ見てやめようと思っていたのに予想外にハマったものがあります。プリンセスラバーです。要はハーレムアニメなのですが、全く期待していなかったせいもあるのか予想以上に面白い。主人公はモテモテだし温泉だし某セイバー出してツッコミどころ満載なのですが、絶妙なふもふ感絶妙な不毛不感と掴むべきところをきっちり掴んでいるところが素晴らしかったです。一気に一つこういうのが混じっていると休館日みたいな感じで悪くないなと思いました。
はい、ありがとうございます。
絶妙な不毛不感
あのねプリンセスラバー私勧められてみたんですが、面白かったね。正直
面白かった、ね、
最後まで
もうちゃんと最後まで見ましたよ、うん、
俺も全部通して見ちゃった、
ね。面白かったでしょ？
面白かったです。
私途中まででちょっと止まっちゃったんですが、最後は誰とくっついたんですか？
そりゃ秘密ですよ。
ピンク。
そりゃ秘密ですよ。
ピンク、黄色？
ピンク
って言うから。いや、でもさ、どれとひっついた終わり方じゃないよね、あれはね。
まただ
ってみんな好きなんだ、ね。
だってみんな好きなんだ。だってさ、あの手のやつはさ、最終的にどれかじゃないよ。みんなだって狙ってんだもん、主人公。
まあ、でもほら、ピンクのためにみんな結構譲ってたでしょ。
まあ、一応ピンクメインでしたよね。
そう、ゆずきさんでしょ、
うん、
そう。
ゆずきさん、かわいいね、声。
かわいい、
ね。いい声してましたね、ほんとね。
もう正直、ゆずきさんのためだけに見続けてたつもりだったんですが、完全にハマってしまってたので、最後の方のさ、電車の辺はちょっといまいちだったよね、正直ね。
残りの3話ぐらいですかね。
うん、ラストの3話ぐらいは正直どうなんだっていう感じはあったんですけど、ね、まあでも最終回良かったよね。
最初から良かったです。だから、結局、元の、ほら、ゲームじゃないですか。エロゲーじゃないですか。
はい、
あれともう、なんか全然違うなっていうのはもうと、だいぶ前の方から俺も分かってたので、逆にどういうキャラクターを使ってどういう話作るのかなと思って、そっちの方集中して見てたんですけど、
はい、
意外とこう、無難に、こう、なんていうんでしょう、ラブコメアニメですよね、ほんとね。
そうね、もう完全、 完全にハーレムアニメだからね、あれね。
う
ん、いわゆる。
そうですね。絶対嫌われないっていう。
そう。で、しかも、なんか、
覗いても
でも、主人公があんまり嫌じゃなかったのが良かったですね。
あの主人公、いい役だった。
ちょっと好きな感じで。
かっこよかったですよ。
ね。
うん。
いい子だ。本当に、こんな感じじゃないの？一気に一つこういうのが混じってるといいっていう。そう。
文句驚きの白さみたいなね。
そうそうそう。文句のつけようがある意味ないみたいなね。
そうですね。うん、無難、本当無難でしたよ。で、うん、ちょっとほら、ね、エッチな要素もあって、みたいな。
はいはいはい。でもさ、地上波全然見えないよね。
ひどかったですね。
パンクもダメなのみたいな。
そうそう、真っ黒みたいなね。すごい影みたいな。一切見せないっていう、ある意味清かったと私は思ってます。
DVD 買えよって言われて。
もうほら、それはありじゃないですか、それ。
それ DVD 買うと、黒い部分とか湯気が、
は
い、
驚きの白さが全部消えてるわけ。
消えてるはずですよ。
マジですか？大変だ。
もうぜひ、プリンセスラバーでハマっちゃった人たちは買っちゃってください。
ちょっと俺買おうかなとか、こっち
で。あれさ、はっきり言ってさ、ボックスをさ、1万5千円ぐらいで出したら、思わず買っちゃわない。
買う買う、俺買うね、そしたらね。
ほら、やっぱりボックスになると2万とか3万とかなるじゃない。だからさ、あれはやっぱボックス1万5千円じゃねえかって思うんだよね。
ずるいですよね、ね、あの商法もね。
そうそう、ボックス1号なら、とか、しかもさ、ほら、DVD もいいよ。3本、3話とか4話とかさ、こう、一気に行って3本ぐらいで完結してくれるとね。
そうですね。そのぐらいで行ってくれるとね。
非常にありがたい。で、1本4000円で、1万2000円みたいなさ。そんなんだったら思わず買っちゃうよね。
1万円台ぐらいだったら、そうですね。買えますよね。
アマゾンの1万円台前半で全話揃うんだったら思わず行ってしまいそうな気配がある。怖さがプリンセスラバーにありました。
理由っていうのは、物語が面白いからとかと、
ゆずきさんの声にこう堪能したいみたいなね、
と湯気が取れるから。
ああ、湯気のおまけに引っかかる人たちもいっぱいいるんじゃないかと。
はい、自分は違うと言いたげな。
私はもう別に声さえあれば満足ですから。
ちなみにメイドの声大丈夫でした？どうでした？
あ、別にメイドの声も良かったけどね。
メイドさん、ユーの声すごく好きだった。松岡由紀さんっていうんですけど、俺はちょっとご存知ないんですけど、いい声してたな。
いやいや、メイド良かったよ。
いいですよね。やった。
うん。まあ、ゆずきさん別格なんですけど。
豊口さんも素敵でしたよ。
そう、豊口さん、ほら、なんかね、久しぶりじゃないけど、しょっちゅうそんな声ばっかりだけどさ、結構なんか、男勝り系の声なんで。まあ、豊口さんも俺好きだしね。
うん。
だからなんか結構、いや、全員いいじゃない。
みんないい声してますよ、
俺。どれ選べばいいのみたいな、そんな感じ
で。白石みのるを選ばない。
そう、出てくるかなと思ったら。
それか若元みたいな。若元と小安の二択みたいな感じですよね。
すごい美味しい、じゃない？
美味しいアニメです
よ、ね。美味しいアニメだと思うよ、いろいろ。
はい。
はい。今期ね、正直ね、あんまり、これ1っていうのがないんですよ、うん、私の中で。このアニメはすごかったな、みたいなのがないんで、その中で言うと、私の今期の3本の指の中に思わずプリンセスラバー入ってんじゃないかっていうぐらいな感じですよ。
おお、
そのぐらい良かった、うん。でも誰にも勧めるわけじゃないよ、やっぱり。
人選びますね。
そう、人選ぶと思うよ。
非常にね。
まあ、そんな感じでしょうか。
ありがとうございました。続きまして、トーチヒロキさん。東京マグニチュード 8.0 はなかなか味を出していたと思います。キャラクターに好感が持てず、地震によって困った人たちを映し、最後に家族と出会い、ハッピーエンドみたいな何の面白みもない作品だと思っていました。しかし、思っていたよりもハラハラした展開などによって最後まで見てしまいました。最終回の勇気の死には特に衝撃を受けました。まさかあそこまで苦労させて最終的に殺すとは思いませんでした。ハッピーエンドより感動させられたのは確かですが。続きまして、マルアットミクシーの住人さん。昨日の深夜、東京マグニチュード 8.0 の最終回を見ました。ネットの方で大騒ぎしていたので、本当にするのかな、の興味で見ました。一言で言って、ドン引きトラウマ劇場といった仕上がり。本当は深夜じゃなくて、ゴールデンタイムに負の上層教育として小さなお友達に見せて、生きているありがたさを解いてやった方が良かったんじゃないでしょうか。最終回 PTSD になったアニメの主人公ってこれが初めてではないでしょうか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
PTSD、 あれゼータガンダム違ったっけ？ あれ廃人になったんだっけ、
まあ、ある意味似たような感じですよね。
マグニチュード8.0 ね、
はい、
これね結構ねいいコメントもいただいてたんで完全に分かれてるみたいですね。
あのね、うん、俺ね実はちょっとね最後うるっときました、
はい、
正直、
はい、
ただやっぱりオープニングのところのなんていうんでしょう、なんか文字があるじゃないですか、
はい、
このアニメはいろんなデータを持ってい
て。シミュレーションに即してみたいな、うん、そんな感じ
ですね。あれがなければよかった。
もし、あれ？あそこですか？
いや、正直ね、これはただの泣かせアニメになっちゃったんで。
ただの本当アニメ作品ですよね。
うん、ええー。いや、アニメ作品っていうのかな？作品的にこれは間違ってると思うよ、俺は。はっきり言って。
制作者側が言わんと、最初に言わんとしていたその企画のあれとまた違ったような結論、結果が出ちゃってる気がしますね。
そう。だからこれそのものはタイトルが東京マグニチュード 8.0 で、うん、地震アニメのはずだったんじゃないの？そ
うそう、地震災害対策アニメっていうような触れ込みだった、
うん。そうそう、最初の大体触れ込みがね。
はい。
で、そんな感じでスタートして、
まあ、人間、最終的には。
そうそう、最終的には幽霊のお話で終わっちゃったよね。
わお。
そうですね。お姉ちゃんスタンド使いになって終わっちゃったって。あとあれですよ、なんだっけ、地上要塞フジテレビっていう。
あと、わけのわからない立ちコマロボットみたいなね、そういうのとかね、いろんなところに取材はしたんだと思うんですけど、その取材した分とかが結果的に、
生かされてない。
全く生かされてない感じがするので。
ちょっともったいないですよね、そういうところは、ね。
だって結城くんは、かわいそうだったと思うよ。
うん、
死んだのだってさ。うん、でそこで泣けるのは分かる、最終回で泣ける人の気持ちも分かるんだけど、その段階でもう一回よく頭から考えてみましょうって感じなんだよね。
そうだからオープニングを見ると、あ、そっか、こういうアニメなのになんでこうなったみたいな。
しかもその結城くんが死んだと思われる後から3話だっけ4話だっけ
3話です、
3話引っ張るんだよね、
よ、うん、
あれっていうところからスタートして、どうもここで結城は死んでるのに、でもその後ずっと弟がいるような状態をこうぼかしながらストーリーは進んでいって最終回まで行くっていうね。
でもちょっと考えいい人はすぐ分かりますよね、あれ。
もう話題にはなってたからね、あれおかしくないみたいな話になって、
それを引っ張らなくてもいいんじゃねえかなっていう。
そう、1話でね、やっぱあれは解決すべきだったことだと思うんだよね。
そうですね。でそっから立ち直るお姉ちゃんの姿をもうちょっと長く
向かい合うの最終回に持ってきてどうするんだっていう、うん、でそこで泣かせて、ね、泣かせるような演出で、
そうそうそう、
結局みんなこれでほーら泣いたみたいな、そんな終わり方をしてるのが、
そんな感じでしたね。
あれが2時間ドラマならいいの、
う
ん、2時間の東京マグニチュード 8.0 で子供たちを描いたっていうんだったら、うん、多分まあ、
そうですね、
よかったんじゃないと思うけど、
兄弟の姿だけをね、
うん、そうそうそう、でもこれがで12話のアニメとして、このタイトルで頭のテロップでってやって、
うん、
で泣かせましたって泣きましたっていうのは、泣かせるところだけで泣かせて終わりじゃないっていう、
泣かせればいいというもんじゃないっていう、
そうで、いい作品だっていうのはやっぱりこれはアニメとして、ストーリーアニメとしては失敗でしょうっていうね、うん、
もうちょっと群像劇的なものを描かないと、やっぱり本来訴えかける部分はちょっと間違えてしまったような感じが、う
ん、別に地震のアニメじゃなくてもよかったんじゃない、弟が死ぬアニメだったらっていう、別に難病の話でもよかったんじゃないの、
うん、そう
です、
うん、
だから何でもよかったことになっちゃうっていうね、
うんうんうん、
もったいない。
だって1ヶ月で復興してる東京の最後の映像もひどかったよね。
そうですね。あれびっくりしましたね。
なんだ？
すごいスピードでもうなんかみんな綺麗になってましたからね、家がね。
普通にテレビ見ながらさ、あれって何みたいなね。
実際の災害のね、被災者の方が見たらちょっと怒るんじゃないかな。
かって思うぐらいに、ちょっとこう、ひどい終わり方だったんじゃないのっていうのを、その弟の死でごまかした感があって、すごく正直、私の中の今期じゃなくて今年ワーストに入るアニメだと思います
よ。わーお。
そうですね。確かにそういう意味ではね。
そういう意味でのこの演出のずるさとかな、うん、脚本のずるさみたいなのをすごく感じた。うん、そうですね。泣かされた人はそれで別に、ね、だってそのように持ってってんだもん、うん、演出が。
うん、そうなんですよね。 最初のコンセプト聞いたときすごく期待してたんですけどね。それだいぶ裏切られた感
が。そう、裏切られた感がすごくあります、
ね。それが余計ね、ちょっとこの作品に対する評価が、
う
ん、ちょっと下がって
しまう。だから部分部分で見ると感動もできるし、面白いとも思うけれども、うん、やっぱりトータルで見て、うん、作品として構成が崩れてただろうっていう部分がすごくやっぱりもう、
そうです ね。ありましたね、そういう。
だからちょっとやっぱり12話として考えるとダメだと思います、これは。
うん、おー。熱く語りましたね。
いやだってもうね気になってしょうがなかったもん、これに関しては。
残念でしたよ。
そうだってこの、この前がほらエデンだったから、やっぱり期待してずっとエデンが面白かったっていうのを引きずったままマグニチュード見て、で最後がこれだったらやっぱちょっとね、うん、
きついですよね。
きつかったもん正直。この次はまた違うアニメになるみたいですけど、どうなんでしょうね。
はい、
はい、ということでね、まあ、ちょっときつい話もしましたけども、ありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、悲しいファットマン@40歳代さん。グインサーが最終回行きます。事前に予告されていた通り、アニメはモンゴール滅亡、パロの復興までで終了しました。私は物語はサクサク進んでいくけれども、話の密度が薄かったんじゃないかなという感想を持ちました。特に前半のノスフェラスの戦いに比べると、後半のクリスタルの反乱のあたりは割とあっさりと進んだ感があります。全体の進行自体は予定通りで、大人の事情によるストーリーの急展開ってわけではないはずですが、原作からの私のイメージではこの章はもっと登場人物たちの喜怒哀楽がもっと激しく錯綜し、復活のアルドナリスなんかももっと劇的に描けたんじゃないかなと思いました。こんな風にファンそれぞれが己のイメージを作っている原作ものはただでさえ大変なのに、制作中に原作者の逝去という大事件があって、スタッフ関係者の皆さんのプレッシャーはものすごかったはずです。こんな意見も言っていながら恐縮ですが、長丁場お疲れ様でしたとお伝えしたいです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
グインさんがね一回特集してますけれども、
はい、
個人的に結構ファンの方ですが原作読んでましたんで、面白かったと思いますよ。
あ、本当ですか？面白かったです。
あの、いろいろ、あ、そうそうそう。ちょうどね、あの、NHK の方で、
そう。
地上波の方でも、NHK の地上波の方でも、始まるので、よかったらね、あの、うん、気になってた方見ていただけたらと思います。
ようやく見られるわけですね、
はい。はい、そうですね。原作ね、結構ね、濃いし深いし、いろいろあるんだけれども、アニメにするとやっぱり大変だと思うわけよ。
まあ、そうですよね。
やっぱりね、百何十巻あるわけだから、
うん、
まあ確かにね、かなり余計な改変は入ってたような気がするんですよ。
え、そうなんですか？
入ってます、入ってます。余計、ちょっとこれはって思うこともあるけれども、まあそういうのも含めて、もう個人的にはアニメとして、楽しめたので、
うん、
まあ最終回のところとかね、ちょっと、え、こいつがここに出てくるのみたいなのあったりとかしたけども、
お
まあそれも含めてね、ぜひ2期 NHK さんだからね、2期に期待しながらですね、うん、ちょっと待ってみたいなっては思ってます。
ちなみに何巻ぐらいまでやったんですか？
16巻かな？
あ、16巻まで。
はい。このクリスタルの反乱あたりの後ぐらいまでですね。
だいぶ頑張りましたね、じゃあ。
そうね。だからやっぱりどうしても駆け足にはならざるを得ないよね。
まあね。うん、まあそれでもほら、まとめ方のね、上手下手ってやっぱあるじゃないですか。
まあ、うまかったかって言われるとちょっと初監督作品だなっていう感じは正直思いはしましたよ。って感じでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、他に取り上げてなかったのがいくつかあると思うんですが、
うんうん、
カナンね、はい。これも話題になった作品ですけども、見ました？
見ましたよ。あの、電車で戦ってましたね。
最後ね。
あの、プリンセスラバーの後に見たので、あ、また電車で戦ってるみたいな。
電車が流行ってるんですね。
そうです、ね。
電車で決着つけるの流行ってるのかなとか思いますよね。
どうだ、きっと。
あのね、カナンは最後まで、まあ、作画も良かったし、声優陣も頑張ってたし、
綺麗でした。
まあ、なんていうのかな、ベースのストーリーは良かったのかもしれないけど、はい、正直何言いたいか分かんないような作品でしたね。
盛り上げ方があんまり上手じゃなかったんですかね。
どうなんでしょう。とにかく、面白かったかって言われると、つまんなかったって思わず言ってしまうような、そういうアニメですね。
だから置いてかれた感すごくあったんですよ。
そうそう、何だったんだろうね、あれっていう。
あれ俺は何を見ていたみたいな。
そうね。
ポルナレフ状態っていう、
ね。なんか原作、あれもともとゲームじゃないですか、
ええ。
で、原作ファンからは結構ソース関係みたいですよ。
へえ。
だまあそれだけ言うとですね、戦場のバルキリアね、2クール目終わりましたけれども、まあ2クールって言わないのか、2クールでいいのか、2クール目終わりましたけれども、ね、これも同じような状態みたいですね。
そうですね、すごかったですね、最後。
最終回、ガンダムかよっていう。
あの、ルルーシュ頑張れみたいなね。
いや、あいつもひどかったけどね、あの小物っぷりが。
そう、最後すごい、かわいそうな人になっちゃいましたね。
そう。
結局ね。
いや、あれはね、この2期まで見た時間を返せ系ですよ、本当に。
あとあの、なんだっけ、フェルナルド、
ええ、フェルナルド
なんだっけ、あの、
ファルディオ。
あ、ファルディオ、そうそうそう。ファルディオ最後、死んじゃった後、誰も何も言わないじゃないですか。
いや、あれ死んでないよ、多分。2期があったら出てくる
んだ。2期あんのかあれ、すごいかわいそう。一番頑張ってたと思うんですよ。
だってあれ、原作ではあそこまでないのに、どうも、脚本家のゴリ押しらしいですよ。
え、そうなんですか、
という、でも横手さんなんだけどね、俺らの世代から言えばね、一番こう、ある意味、お世話になったっていうような感じがあるので、
なんかまあ、
叩けないんですけど。はい、
パン屋頑張ってましたけどね、すごくね。
でもあれもね、なんか、突然すぎるしね。
そう、突然すぎる。
もうだから、破綻してます、はっきり言って。バルキリアは、アニメの方は。
そうなんですか。うん、
だから、途中から何が壊れたんだって感じぐらいに壊れていくもんね、話が。
そうですね。いろんなものが何か、あの、前半の一期の頃に積み上げてきたものを全部、
いやだってこれ一期面白くないって言ってたじゃん。で、途中からなんとか面白くなってきたっていうのも、それを全部最後に崩したみたいな、そんな感じでした。はい。まあ、あの、見なくていいアニメだと思います。
そうなんですか、はい、
一番ひどいこと言
って。だって俺、ちょっとやっぱ許せなかったもん、これも。これもマグニチュードに続き、今期のワーストに入るタイプのアニメですよ。
私、
今期じゃない、今年のだよ。
今年
の。
先日の東京ゲームショーのセガブースで、大々的に PR されてましたよ。
いや、ゲームはね、面白いらしいよ。
続編でしょ？
そうなんです。
好きで出るんですよね。
そうそう。
うん。
だから、あの、ゲームの方はぜひ買って楽しんでください。
うん。別物と考えた方がいいということですか？
はい。あの、漫画も面白いらしいよ。
あ、でもアニメだけ？
アニメがちょっと失敗した感があるらしいので。
そうなんだ。
はい。まあ、あの、ぜひね、ゲームの方はよかったら PS3 でも出るし、PSP でも出るみたいなので楽しんでいただけたらと思います。はい、あともう一つ、今回取り上げなかったんですけども、うん、狼と香辛料2ね。
はいはい、一番忘れちゃいけない。
はい。まあ、みんなの言いたいことはわかるみたいな、そんな感じ。
ジャンプでいう打ち切りエンドみたいな感じでしたね。
あれね、やっぱりね、俺今のアニメの制作のスタイルがちょっときついのかなって思うよね。ツークールになるとやっぱりきつくなるから、ワンクールでワンクールでって言って言ってるんでしょうけど、やっぱり終わり方的にね、今回の狼と香辛料の終わり方っていうのは本当ここからが大事なんだっていうところで終わってるから、
まあ、3期一番辛かったですよ。そう最終回は、
なんで無一文じゃんみたいなね。
そう、すごい辛いところで終わっちゃった感じがしますね。
だから来期なかったらさすがにこれはひどいでしょっていう。
これ救われないな。
そう。
大気なかったら無一文のままみんなの心に残るアニメ。
ね、まあ原作読めって感じだけど。
あ、そうか。
原作読んでね、保管していこうっていうことですよね。
うん。まあ、
それも無責任だ。
そう。まあ、仕方ないんだと思うんだよ。ワンクールの中の話をゆっくりきちんとやっていこうとしたら、あそこで終わるのはわかるんだけども、でもそれだったら、もうやっぱりツークール必要だったんじゃないの？最初からっていうね。
ね、
多分いろんな裏事情があるんでしょうけどね。
うん、
だからあれだけを見て今回の2期を語れって言われても語れないだろうなってやっぱ思うんですよ。うん、
こっからどう盛り上げていくかで、あの、総合的な評価ができるかなって。
そう、だから2期はもう評価止めるしかないですよね。
うん、
良かったか悪かったかって言われても、いや、何とも言えないとしか言えないので、2期単独で見たらまあ良作だったんじゃないのと。
そうですね。
でも、あの終わりは原作を知ってる者には納得できるけど、そうじゃない人たちに納得はできるわけないよね。
俺きつかったですね、原作読んでないだけに。
そうでしょう。
みたいな感じでした。
ここで終わり、ここで最終回みたいになるでしょ
う。逆にこの後はじゃあ本当どうなるのっていう、ね、
いや、あれこそ、3期決定っていうのが最後にいる終わり方で、
それ出るかなと思ったら、
そう、来春とかね。だからそうならないと、みんな納得しないんじゃないの ていう。
そうですね。ぜひやってほしいな。
そう。っていう意味で、ほんと今期はちょっと一つ超えてる、頭一つ超えたっていうのは正直なかったなっていう感じですね。うん、
はい。
しかも最終回あたりで裏切られた感があるアニメが多すぎです。
ガラガラ崩れていくもいっぱいありましたね。最後見てて。
頭でさ、とか真ん中ぐらいでもう諦めるのはいいんだよ。
うん。
でも最後まで付き合ったのに、
そう
裏切られた。
ラスト3話ぐらいで裏切られるときついよね。とか、ラスト1話とか、ラスト2分とかで裏切られる
とき
つい。ラスト2分。
そう。
あれはそう、2クールものは特に辛いですね。
ねえ。
バルキリア見てて思いました
もん。そう、バルキリアでしょ。ファントムでしょ。だから、ね、あと、シャングリラだ。言ってなかった。シャングリラも最終回まで見たけど、これもひどかったわ。
あら。
何言いたいか全然わかんない。
うん。
みたいなものが多すぎて、ちょっときつかったです。今期は。
総括すると、
はい、
今期はきつかったと。
はい。ね、ツークールものも特にきつかったかな。来期は大丈夫なんだろうか。
ね、不安になりますよね。
DTV2 期12話らしいよ。
あ、そうなんですか。ワンクールだけ？
ワンクールだけっぽいよ。
うわー、まあ逆に見やすいといえば見やすいですけどね。ワンクールならワンクール。
でもね、前回のやつがっていう気がするよね。よかったからなおさらね。
そうですね。ちょっと。
12話で何が話せるんだろうみたいなね。そんな気持ち。
何を伝えるのかっていうのが不安だな
ぁ、ね。とか思ったりもしますが、はい、どうなるんでしょうね。まあ期待しつつ、ちょっとビクビクしながら来期も期待したいと思います。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこはに、
はい、ということで、今日は特撮列伝お休みです。
はい、お休みです。
はい、残念ということ
で、ちょっと嬉しいのはなんでだろう。台本1週間分なんかこう貯められるみたいな。
締め切り伸びたみたいな。
別枠でいこうか、別枠でね。
あ、いいですよ。でも、頑張りますよ。
はい。ということで、普通歌いっぱいいただいてます。その中から今日は厳選してアニメに関係ない、はい、
ないので、なぜこれを選んだという。
はい、ないですね、これは。
これ、天候さん当てだったんで。
はい、ありがとうございます。みょうさん。私は今、ちはやふるというカルタの漫画にハマっていて、その漫画の登場人物に、福井県出身の新田という男の子が出てきて、福井弁を話すんです。そこで私は、福井弁ってどんなイントネーションなんやろう、とすごく気になっています。なので、ぜひ、福井県出身の天子さんに喋ってもらいたいんです。一枚も取らせんよ、でお願いします。これね、男の子でしょ、一枚も取らせんよって言ってるのは。
はい。
でも女の子でもいいですか？
あ、いいんじゃないですか？
になるとちょっと柔らかくなって、福井弁の特徴として語尾にのがつきます。一枚も取らせんでの？
あら、可愛いじゃないですか。
みたいな感じが。
なんか、嘘っぽい気がしましたよね。
言われた、これ、福井人聞いてたら、すごいなんかメールとか言っていただきそう。違いますけど、みたいな。
は
い、
天子さんはもう福井を捨てたんですね、みたいな。そんな感じの。
これね、最近言われるんですけど、絶対捨ててないから。
ついに福井のイントネーションもわからなくなったんですか、みたいな、
ね。発音食ってりゃいいってもんじゃねえんだよ、ね。
発音でごまかしてんじゃねえよ、みたいな。
こう、方言ってさ、難しいよね。
難しいですよね。
イントネーションって急に変わらない。特に、こうやってマイクに向かって喋り慣れてる人たちって急に変えれないから。
いや、難しいでしょ。
うん。今、こう、打ち合わせをちょっとこの前にやってて、出ないっていう話をしきりにしてたんですけど。
難しいな。
そう。私の出ない九州弁みたいな、そんな話をしてたよね。
ちょっと嘘くさかったですね。
嘘くさい九州弁しか出ないっていうね。だからそんなもんなんだって。でも地元の人と普通に会話してるとちゃんと喋れてるはずなんだけどね。
バリバリ喋ってますよ。
バリバリ喋ってるんだけど、ね、それがね、こうマイクの前に立つと喋れないんだよね。
そう。
これって不思議だよね。
目の前に親がいてくれたらね、ガンガンとも喋れる。
相手、トークの相手が長崎人だったら喋れるんだよね、俺もね。
うんうんうん。
だからその地元の人と喋らなきゃダメですよ。
そうですね、うん、
この辺難しいですね。
はい、でも面白いです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
素晴らしいリクエスト。続きまして、絶対おバカ宣言さん、先週言っていたアニメの件ですが、一つ補足しなければなりません。
ここでもう一回補足しましょうね、絶対おバカ宣言さんは先週女の子を
告白されたことに返答したら振られたっていう、よくわからない、はい、
そうそう、
返答の仕方が某アニメをもじったという、
はい、話をしてたん
ですが、それが普通のアニメではないのですよ。18禁なので、さすがに作品名は伏せさせていただきます。でもその主人公かっこいいんですよ。フェミニストで、男から見てもあんなにかっこいいんなら女性の方も同じだと思い、フェミニストを演じました。しかしいざ告白されてどうしていいか分からず、僕はとりあえず友人がいつも言っている、君のハートにチェックメイトというバカキザなセリフを大真面目で言うという異業をもとい、信じられないバカなことをリアルでやってしまいました。しかも緊張に震える声で、若干ニヤニヤしつつボディタッチも織り交ぜつつ、これはもう仕方がないです。リアルでここまでできた自分が誇らしいです、ある意味。そこで質問なのですが、女性から見たフェミニストおよび君のハートにチェックメイトはありですか、なしですか、ぜひお聞かせください。今週の金曜日に調理実習があるのですが、メニューは自由で友人たちとバカなメニューを考えています。また機会があればその様子も報告させていただきます。それではジャキガンに栄光あれ。どういうこと。
もうね、お前はバカだよ。
素晴らしいですよね。
いや、もううちの番組に新たなるヒーローが誕生した感じが私はする。
ヒーローですか、
はい、するので、
ちょっと一回目の前に連れてきたいですよ ね。
もうね、説教してやりたいね、正座してね、させてね、ここでね。
でも、お前よくやったとか言うんでしょ。
いや、よくやったわけじゃないよね、これはね。本気でモテたいならやめろ。そう、
結果失敗してますしね、これね。
そう。まずこう上から行きましょうか。じゃあまあですよ。まあ18禁はいいです。この君のハートにチェックメイトがどういうキャラなのかわかりませんが。
もう調べたけどね、これでわかんなかった結局。
まあ。でも友人がいつも言っているっていう。
その友人のモノマネをしちゃったわけですね、言ってみたらね。
うん、まあ、だってこれほら、その友人だって冗談で言ってるわけでしょ、当然。いつも言ってるって、いつもね、告白に対してこういう返事をしてるってわけじゃないだろうから。
だと思うよ。
でしょ、
うん。しかもこれ。ね、ボディタッチって、ボディ、肩だけだったのかい本当に。
ボディのどこだよっていう。
本当にね。
で、ニヤニヤしたんでしょ。
そう、緊張に震える声でね。それはちょっと怖いですよね。恐怖ですよ。
まあ、通報レベルだよね。
そうそう、犯罪レベルに近くなるっていうね。
ね、通報しますとだよね。
はい、あ。まあ、女性から見たフェミニスト、および君のハート、これどうですか、天子さん。
フェミニストっていうのは石田純一さんみたいな感じですかね。
ああ、
石田明さんみたいな感じじゃないですか。
石田明さん。
はい。
フェミニストが成立、本当にうまく演じていられればいいんですが、
ええ、
君のハートにチェックメイトはどんなシチュエーションでもなしですね。いかなる理由があろうとも、
それがカオルくんであろうともダメですか。
ないな。
笑っちゃうよね、多分ね。
本気だとは思えないですね、君のハートにチェックメイトは。
はい、
しかも高校生でしょ、まあ、この彼。
そうね。
ね。
絶対おバカ宣言は美形なのか。これが許されるのはやっぱりほら、王子様じゃないと。
そうですね、やっぱりね。今ほら CM やってるじゃないですか。お笑い芸人のね、顔こう洗ってバッてやるとキムタク。
あ、フットボールアワーの。
そうそうそうそう。
岩尾が急にキムタクになるという、
ね。そうそうそう。あんな感じでこうね、キムタクみたいになってないと。やっぱりね。
キムタクね、キムタクじゃないんだよね。やっぱ王子様だから、これはね。
王子ね。リアルで言います ?3時で。3時
で今、どっかにはいるかもしんない。だから、そういう人じゃないとまず無理なので、
うん、
もう空気感からほら、バラしょってくるぐらいのエネルギーがないとね。
うわ、それ無理だ。は
い、バラしょってくるのも、
いや、
どうかなと思います。
天子さん、すごいリアルすぎで面白くないです。
はい、真剣にだって答えてあげなくちゃいけないと思って、こっちも必死ですよ。
まあ、だって真剣に答えたら、なしですって終わっちゃうじゃん。
あ、そっかそっか。
あれ、ね、きついな。いろいろ。
はい。まあ、そういうことなんで、フェミニストも、よっぽど、フェミニスト的にね、ありっていう風に呼ばれるぐらいの人間設定が、人間設定。
まあ、ほら、でも高校生だから。
そうそう。だから無理ですよ。ね、高校生でフェミニストには、ね、よっぽどじゃないとなれません。
うん。
はい。
素足で革靴を履くぐらいにならないと、はい、
ちょっと天子さん言ってるフェミニストが違うような気がする
けど、ね、違うのか、あれ、なんだろう、私が間違ってるの、
全て石田純一にしか当て
はまらない、そうそうそうそう、石田純一じゃないと思うよ、このフェミニストっていうのは。
そっか、
はい、まあどっちにしろダメでしたね、はい、
ダメでした。
また次頑張ってください。
はい、ジャキガンにエコアレの意味がよくわからないですが、
まあ、ジャキガンですからね。
いいと思うんだけどね、
まあ、これは青春らしい、一コマなんじゃないですか。いい思い出になると思いますよ。
そんな感じだとプリンセスラバー進めたいね。
そうそうそう、君はそれこそプリンセスラバー見とけって感じ。
見とけ
で、ますますますます違う道に行きそうな気がしてた。
実践しそうで怖い、ちょっと心配。
まあそれはそれで、あのね、どうなったかっていうのを報告していただけたら、うん、
はい、
いいんじゃないかと思います。愛
すべきキャラクターが生まれましたね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、今回は本当にたくさんのコメントありがとうございました。今回のお名前だけのご紹介の方、マサさん、ムッツリーニさん、リョウさん、よみがえるおたさん、不死身の男さん、おでんまんさん、もう大学生さん、バッチンさん、トバさん、タスタスさん、カーさん、ツインテールさん、フルムーンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということでね、お送りしてまいりました。そこはに今日も長くなってしまいました。
すげー長かった。
最後が長かった。フリートーク、フリートークじゃない、普通歌が長かった。
一番盛り上がりました、
ね、一番盛り上がりました、ね。まあね、来季が面白ければいいんですけどね、本当
ね、本当ね。もうそれ期待するしかないよ。
そうですよ、はい。ということで、来週10月11日の配信はクレヨンしんちゃん猛烈大人帝国をやります。で、翌週18日新番組青たがい、
はい、
はい、で、翌25日ここまで決まってますよ。翌25日はハロウィンが近いということで、
うん、
テレビ版の特集はしたんですが、まあ、ちょうどハロウィンが来るということなんで、
うん、
ハロウィンって言ってはパッと私の頭の中に思い浮かぶのは、
うん、
カーボーイビバップの映画版なんですよね。
確かに言われてみるとそうですね。
でしょ、天国の扉でしたっけ、
はい、そうです。
あのね、なんかイメージがすごく強くて、せっかくなのでそれを取り上げてみようかなと、うん、
おー、いいですね、
思いました。
はい、
はい、ということなんで25日は、天国の扉をやります。まあ、映画特集がね2回続くのも、こういうね新番組が始まったばかりの時っていうところもあるので、
はい、
はい、まあ、そういうことなんで、コメントをどしどしお待ちしております。コメントの宛先は
Google などでひらがなでそこはにと検索をお願いいたします。その中の投稿専用 BBS に書き込みをお願いいたします。お待ちしております。
はい、サイトの方もリニューアルしたんで、よかったら感想をお聞かせください。あとツイッターのフォローもよかったらお願いします。ということで、ではまた次回お会いいたしましょう。あ、それともう一個言うこと忘れてましたね。
ん？
そこはにの黒と白なくなりました。
お、はいはいはい、はい。
10月からですね。
グレーな。
はい、グレーな、グレー。
グレーな。
グレーじゃない。真っ白なんだよ、我々。ピュアホワイトですよ。
なんかイメージ悪いな。
ねえ、むしろちょっとマイナスな。
はい。ということなんで、黒白区別なく、まあ、メンバー入れ替わり立ち替わりしながらっていう感じで配信していくことになると思いますんで、よろしくお願いします。ということで、ではまた次回お会いいたしましょう。お相手は私、くむと
カズと
てんこでした。さよなら。私も幸せ。そこはには空母決戦サイフォンの提供でお送りいたしました。